皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。11月8日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、矛盾解消が急速に進行中という話です。金融市場の方もですね、例のロンポールがもうここまで来たら引き返すことができないポイントまで来たと、まあ、今回言いましたけども、さすがにですね、こう政治経済のこのバランスが完全に崩れてきましてですね、まあ今後のその、まあ特にアメリカの、あるいはヨーロッパのイギリスの未来もよくわかんなくなってきたわけですね。そうすると株価だけ高いと、これ全く意味をなさなくなるわけですね。で、通貨のこともそうで、これだけ世界中が大混乱になってきますと、しかもその、パラダイス文書なんかも出てきてね、大金持ちの動向を全くこれわかんなくなってくると、これ本当に巻き戻しというような状況になってくるわけですね。まあ、巻き戻しという言葉がよく示していますように、今本当にその、金融っていうのはですね、まあ政治経済をつなぐ一本のその、一つのシステムなんですけども、まあそれが本格的なその矛盾解消の状況に入ってきたんだと思うんですね。で、その裏側にはその政治や経済の矛盾を解消させる力が働いているわけでありまして、それはやっぱりこの貧富の格差の拡大ですよね。それからその民族対立の問題、それから軍事的な緊張、こういうものがやっぱりこう、ある限度を超えると急速にこの、まあ、なんて言いますかね、ゼンマイが切れたような状況になって、もっと戻っていきますよね。そんなことがなんかいよいよ始まったんじゃないんでしょうかね。今回のその安倍首相の、様子見ていてもですね、トランプが来て、あれよっぽどなんか調子悪いんじゃないんでしょうかね。顔はその膨らんだままだし、腫れぼったいままだし、それから腹になんかつけてたんじゃないですかね、ゴルフの時ですね。それからなんかひっくり返ってましたよね、バンカーでね。やっぱもうなんか、よたよたっていう感じで、何か間違いなく起きてますよね、あれ。そもそもこの選挙の最中がそうなったんですよ。今でもその自民党が異様に静まり返ってますでしょ。あれはあの選挙の最中からですね、とにかくその自民党の候補者の地盤でですね、とんでもないっていう話がたくさん聞こえてたわけですね。で、まあ自民党政治に飽き飽きしたなんていう話もあるし、それから全然メリットないじゃないかと、いつまで安倍をやってんだというような声がですね、長年の自民党関係者からも出てくるし、それから特に公明党ですよね。学会の人たちがもう安倍政権に付き合いきれなくなって反旗翻してるわけですよね。こういう矛盾をやっぱり各候補者が自分の地元で目の前にしてはっきり言われると、普段はそういうのは怖くて東京でですね、適当なことばっかり言ってメディアターさんで酒だけ飲んでる連中も選挙ですから嫌おうなく現実を知らなきゃなんないですよね。そうした時にやっぱりこの矛盾解消が起きてると、今までは黙ってついてきた人たちがもうついてこなくなったということにこれ気づき始めたんじゃないんでしょうかね。そうするともうこれ全米が切れて、で、巻きすぎて切れちゃってブルブルブルと戻ってるわけですから、これ全米をもう一回巻くってことができないんですよね。その恐怖感なんじゃないんでしょうかね。それから米軍がそうですよね。特にその、まあ、西太平洋を舞台にする第7艦隊ですよね。例のファット・レオナルドって言うんですか？あの人のこの、汚職事件はすごいですね。大将だけで60人ですね。今、捜査の対象になっていて。まあ、酒と女ですよ。その、まあ、いつもの手口で。まあ、兵隊とか軍人なんだ。そういうの一番好きなんだね。酒と女が大好きで。それがその汚職のもとですよ。米軍史上最大の規模なんですって。全く情けない話でですね。何が北朝鮮や中国との対峙ですかね。何がその、インド洋が大事なんだ。その自分たちの軍隊は酒と女でやられちゃってんじゃないですかね。まあなんか本当にね、漫画以下のものがあるんじゃないかと思うんですが、でもそれが出てきたってことがポイントなんですよね。表沙汰になって、で、米軍がどんどん操作してると。米軍内部でね。で、その矛盾がどんどん解けていった時に、果たして何が残るんですかと。じゃあその、 第7艦隊がもう一回ですね、この悪兵をですね、清算して、もっと立派な軍隊に立ち直るその雰囲気あるのかっていうと、まあ、いろんな軍の新聞いくつもありますよね。それとかいろんな人の論評を見ていても、それは全然見えないですね。トランプの非常にフレンドリーなものの言い方ですね、軍に対して。あれも確かに兵には評判がいいんだけど、士官以上の人たちにとってあまり評判が良くないですね。中身が整っていないってことなのかな。それから在日米軍、在韓米軍もそうですよね。なんかその今後の動向が全くわからないし。で、トランプってやっぱり、その、しっかり最初から戦略持ってたんだと思うんですね。ついにだからサウジなんかでもある種のクーデターが始まったじゃないですか。で、それをトランプ支持してますよね。あ、やっぱりだなと思って。だからもう最初から戦争や追い出す、最後はクーデターによっても追い出すっていうことなんでしょう。そうするとこれ日本もそのターゲットになってる可能性十分にありますよね。今日本だけなんじゃない残ってんの。韓国は、あれ大統領すごいもんで、平和五原則っていうことで、戦争屋を追い出すってこと、戦争屋にの挑発に乗らないと、はっきりこう宣言したわけですね。中国はだからもう、アメリカの戦争屋とはもう、ずっと線を引いてるわけでしょ？一線隠してますよね。で、サウジが今回こういうクーデター騒ぎになったから、まあ、それは、やっぱりこう、なんでしょうかね、アメリカの戦争屋と関係の連中は、殺されるか、拘束されるかということなんでしょう、サウジね。だからイスラエルはもうすでにオバマ政権の時からアメリカは距離を置いてましたよね、かなりね。で、アメリカにおけるイスラエルの影響力も相当落ちてきてるし、もうクシュナーも見る影もないような状況ですし、今回のそのレバノン問題でもクシュナーの失態だとも言われてますしね。まあ、そんな状況でイスラエルもあまりも関係ないですよね。ほとんど残るのは日本の安倍だけですよね。日本の戦争屋だけですよ。ここももう実際には、アーミテージだとかマイケル・グリーンがいないんで、まあ実際にはもうあともうほとんどないんでしょうが、やはり安倍の周りですよね。危ないのがまだいるんで。で、あとはまあ武器さえ買ってくれればいいというのはアメリカの態度なんでしょうが、まあ果たして在日米軍のことも将来のことよくわかりませんからね。まあそれを代替するって意味もあるのかもしれませんし、まあそれはよくわかりませんが、とにかく残るのは、なんか、未だになんか変な戦争屋みたいな口ぶりなのは日本ぐらいのもんでしょう。これ必ずターゲットになると思いますよ。トランプってやっぱり死の、なんですかね、抱擁をする人ですね。時々いますよね、この仲良く近寄って抱きついて、そのままその相手を地獄に落としちゃうという人いますよね。ビジネスもそういうことするやついるし、それから外交や戦争なんかもそうですね。毛沢東やスターリンなんかもそうですよね。彼にこう持ち上げられてその後粛清された人は数知れずですよね。まあなんていうか、キム王朝もそうですけども、トランプもそういうとこありますよね。いや、安倍もその一人なんじゃないんでしょうかね。で、結局そういうのは何してるのかというと、まあトランプの場合は今回その特別検察官の捜査で外交顧問がロシアと頻繁に交渉してたことが分かりましたね。やっぱあれですよね。あれは決して悪いことじゃないと思うんですけどもね。そのロシアとの間でしっかりやっぱ話をして、ユーラシア、アフリカの派遣はもう無理だから、アメリカが追求することは、イギリスが追求することもさらに無理だから、まあ、手を引くと。手を引くにあたってユーラシア、アフリカの仕切りをどうするか、一番大事なことを私話してたんじゃないかと思うんですよね。それ話しないでやると、えらいことになりますから。で、大統領選挙からほぼこれで1年で、ほぼ決着ついてきたんじゃないかと思うんですよね。すなわち、まあ、北朝鮮は戦争なしということで、もう決着ほぼついたんでしょう。戦争という感じないですよね。それで今度は、中東の方はいよいよ、イスラエル、イラン、ヒズボラが攻めかけるわけですよ。これイスラエルはね。その周辺の地ならしが本格的に進んでいて、で、サウジも、まあ、911事件の主犯の一人ということで、アメリカでは訴追の対象になってるわけですけども、まあ、そういうややこしい連中を追い出す。で、今の皇太子が、まあ、国王も同じ意見だらしいんですけども、国王のことはよくわかんないんですけども、皇太子が、中道でオープンなイスラムを目指すと言って、で、今回大粛清始めたわけですね。 まあこれが戦争になるかもしれないってことでオイルの値段が暴騰したりしていますが、まあはっきり言ってわかんないですよね。戦争になる可能性はありますが、これやっぱりこの矛盾っていうのはものすごいものがあって、そもそも石油の値段をはじめとした資源の値段が、低値安定をしているということで、今までのように20世紀のように資源の産出国やその商社、メジャーがですね、政治力を行使することがほとんどできない状況に陥っているわけですね。で、これもすでにこの矛盾が解消しちゃったわけですよ。資源エネルギー利権というのがどんどん崩壊していって、で、彼らがその起こしていった矛盾が崩壊していった。だから彼ら棒立ちになってた。棒立ちになったところにやっぱりその変化は進んできますから、棒立ちを続けることもできなくなって倒れ始めてきたということだと思うんですね。で、そうなってくると、これ影響はですね、全世界のこの、やっぱり利権屋に及ぶと思うんですね。で、やっぱりその金融の方は、まあ、最後の株の暴落を受ければ中央銀行ともどもこれも、その立っていることすらできない状況で、どうなるかって話になってきますけども、やっぱりこの中東の方はリアルな戦争ですよね。で、イスラエルがついに、まあ、もうここでいよいよ矢面に立つわけですね。バルフォア宣言からまさに100年ですよね。まさにバルフォア宣言から100年で。で、ネタニヤフ言ってましたよね。なんか、何の意味もなかったってことね。この宣言がですね。そのイスラエルのに安住の地を与えるというあの宣言。まあ、ユダヤ人に安住の地を与えるというあの宣言ですね。そして、国連でも決議したんだけども、結局何の意味もないと。彼らにしてみれば、ちっとも自分たち守ってくれなかったと。どういうことだと思ってるんでしょうし、一方はパレスチナにしてみればですね、あんなとんでもない宣言してイギリスなんか許しがたいものがあると。で、そもそもここはパレスチナ地だから早く出てけという話で、そういえばヒズボラが1ヶ月ぐらい前でしたっけね、イスラエルのユダヤ人の皆さん早く逃げてくださいと。戦争が始まると逃げられなくなりますよと、イスラエルに帰還する前の国に逃げてくださいと言ってましたよね。ああ、なるほど。やっぱり彼ら準備してたんだなと。決してただの脅しではなかったんだなということが今、なんとなくこう見えてきましたけどもね。やっぱりこの100年間、このパレスチナ地で、不自然な形でこのネジを巻いちゃった。ユダヤ人とパレスチナ人の対立という形で変な形でネジを巻いちゃって、イスラエルがぎゅうぎゅうにそのパレスチナを締め上げていった。この全面いよいよ切れたんじゃないのかな。全面切れちゃって、で、これイスラエルの締まりがもう効かなくなっちゃって、これぐるぐるぐるぐるとですね、元に巻き戻しが始まったんじゃないですか。で、もうイスラエルの周りは完全にロシアとイランにこう囲まれちゃって、ロシアのあのミサイル、あの潜水艦ですよね。デリゾールも落下も結局そのロシアの最後潜水艦からの巡航ミサイルが出てくるわけですよね。あれ、地中海にいるミサイルから、地中海の潜水艦からね。まあ、あんな感じでアリスラエルに来たらおそらく大変なんでしょうね。で、サウジの方はあのリヤドの国際空港にミサイル飛んできたんですね、イエメンから。あれ迎撃したからなんか直接は落っこちなかったようですけども、あれ迎撃に失敗したら、あれ空港の真ん中にミサイル落っこってたのかもしれませんね。そうすると大変なことになったんじゃないですかね、その瞬間に。サウジはね、なんか本当にサウジの首都にイエメンからミサイルが飛んでくるなんていうのは、ちょっと昔なら全く考えられなかったことなのかもしれませんね。もうそこまで来てるんですね。だからこの矛盾の解消っていうのは、その急速に進んでいて、棒立ちになっちゃってるところは、その棒立ちがこの続かない状況に今なってんだと言っていいんじゃないでしょうかね。あとはやっぱりヨーロッパのその民族問題ですよ。独立問題ですね。これもその今回、カタルーニャがすごく戦略的に動いていて、あとはだから仮にその今の前のですね、前のっていうか、まあカタルーニャの前首相がですね、拘束されて強制送還されれば、マンデラさんみたいな感じでですね、それはもう刑務所に入りながら何十年でもですね、独立運動を獄中から支援するってことだし、で、あれ、そのまま亡命が認められれば、このベルギーから独立運動を支持するってことだし、どっち転んだってですね、これ、粘れば粘るほど、バスク地方だってもうすでに、独立に向けたデモ行進この間やってましたしね、 あちこちその独立運動火がつくのは明らかで、だからこの移民難民の問題から始まって、宗教対立から今度はその民族自立の問題にまでですね、これもヨーロッパの長年の矛盾が、ついにそのゼンマイがですね、巻き切れちゃって、元に戻り始めたんじゃないですか、あれ。そうするとこれを止めるのは難しいですよ。もう一回その、じゃあヨーロッパを仕立て直そう、アメリカを仕立て直そうって言ったって、基礎的な経済力がもうほとんど壊れちゃってる国が多いわけですね。アメリカも北部の工業地帯なんてもう見る影もないでしょう。ヨーロッパだってドイツとスイスぐらいはなんとかなんでしょうけども、あとはよくわかんないじゃないですか。それから今度は理念の面で言ったらですよ、あの啓蒙主義ですよね。それはヨーロッパの近代を支えてきた啓蒙主義、自由、平等、友愛、これがもう完全に中身なくなっちゃったわけですよ。自由だって言いながら、そんなにそれテロ戦争だなんだって自由をどんどん束縛する、平等って言いながらその移民難民を排斥する、で今度は友愛って言いながらですね、戦争屋と一緒に戦争屋と一緒になって戦争をやってる、なんだかですね、もう自由、平等、友愛ってそれ誰がそんな話を言えるのっていうぐらいなもんで、あれ立て直すのは難しいと思いますよ。もう一回自由、平等、友愛でヨーロッパを立て直すのは私はもう非常に難しいと思いますけども、そういうその 理念の話ではなくて、もっとこうなんていうんですかね、肉体的な感覚、人間的な感覚でのいろんな不満とか不平が吹き出しちゃってるわけですよね。そこがいわゆる矛盾の巻き戻しに起きてるところですね。頭で考えている自由平等友愛の理念と自分のまあ五感で感じる世界、それから腹でその思うところ、それから心に感じる部分がすごいずれちゃってて、このずれの部分の矛盾解消がもう始まったんでしょ。そうするとこれはもう一回やっぱりその頭で立て直すことはできないから、一旦その矛盾が解消した段階である程度こう慣らしていかないとダメですよね。とこれすごいやっぱりシステムの変化につながりますね。アメリカもまさにそうですね。この自由平等友愛の国なんだけども、いやもうテロもすごいし、金融だってその超バブルになっちゃっててですね、円差の声はものすごいし、じゃあ大金持ちは大金持ちで、どうしてるのかといえば、今回のパラダイス文書で見えるようにですね、逃げ回り逃げ回りでですね、ちょっと火星まではまだしばらく行けそうにないし、月もまだ行けそうにないから、財産を持って逃げるところも、逃げられるところもないし、あれで最後、決済会社ですよ。まああれね、最後の金融の秘密はね、決済会社に言ってますから、決済会社の秘密全部暴露すればね、どこにどんな隠し口があってね、CIA も KGB も何やってるかあれ全部バレるんだよね。あれをもしね、誰かバラしたらですね、これ全部巻き戻しになりますよ。本当にこの20世紀というか、この200年ぐらいの歴史が全部巻き戻しになるな。イギリスの中央銀行、イングランド銀行が世界の決済を一手になってた時代から今日までの、全ての歴史の巻き戻しは、決済会社の決済記録の暴露だよね。あれで全部出てくると思うんですよね。でもまあ、そういうことがまあ、いつか多分出てくるはずで、で、そうするとその、当然金融の矛盾もその解消で、これもその、プチンとそのゼンマイ切れればもっと戻ってくるわけだしね。まあ、その話は金融だけにとどまらず、全部においてやっぱこう、立て直しになってきますね。だから、特にこの、まあ、今回戦争含みで中東が動き出したということは、これはなかなかすごいこと、ね、で、トランプもね、その、国王と、サウジの国王と皇太子を支持してるわけですよ。長年うまい汁吸ってきた奴がいるはずだと、訴追されてる奴はなんでこうなったか分かってんだろうと、すごい表現してましたよね。うん、なんか日本もああいうことなんかそのうちトランプ言うかもね。なんか日本でなんか粛清劇が始まって、トランプ何を言うかと思ったら、ざまみろだといきなり言い出す可能性もありますよね。何かまあ起きてるんですね。まあこうやってその時代の変わり目というのはハッとすることがこう続々と起きてくる。で、このハッとしたっていう時にどう行動できるかがポイントですね。韓国の大統領はすごいですよ。人間性回復の、経済の人間性回復するための大改革を行いましょうと。大転換を行いましょうと言ってましたね。なんかこう先取りされた感じがありますけども、私の方もですね、前から申し上げてる人間性尊重経済人連盟をですね、今立ち上げるべく、 最初の設立の準備を今急ピッチでやってるところでありまして、やっぱりこの矛盾を立て直す、ゼンマイがまっきりちゃって元戻ったところ、矛盾解消の後はですね、やっぱり人間力というところからね立て直さないと難しいんで、まあ、人間性を尊重しながら立て直していくという、そこが実は遠いようで一番の早道じゃないかなと思うんですね。まあ、世界的なことでありますから、当面よく状況を見ていく必要があるかなと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、矛盾解消が急速に進行中ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。